ダニエル書の最も重要なテーマの一つはですね、信仰者は国家権力にどのように対峙すべきかということであると思います。特にですね、信仰による確信とこの権力者からの要求がですね、こう衝突するような場合にね、どうすればいいのかというトピックがですね、繰り返し繰り返し語られる。それがこのダニエル書の特徴であります。一章では、それが食べ物と信仰についてでありました。二章の場合は、権力者に対して、真実に誠実に接していくということの重要さが語られたわけであります。第三章ではですね、この第三章では、緊急性の度合いというものは一段こう上がりまして、偶像礼拝をせよという要求にですね、どう応答すべきかという事柄がテーマになります。で、扱われているテーマはですから違うわけでありますけれども、しかしそこに流れている原則というものは一貫しています。それは、つまり、創造者なる神の命令に違反しない限り、この世の権力を尊重するということであります。しばしば誤解される面がありますけれども、聖書はですね、クリスチャンは、反権力であるべきだとは語ってはいません。まあ、つまりですね、政府のやることは何でもおかしいから何でも反対するんだというね、まあそういうあら探しをするようなあり方であってはいけないと語っております。なぜかと言いますと、その権力をお立てになったのも主なる神様だからであります。じゃあ聖書っていうのは、信仰者は権力者には絶対に従いなさい、服従しなさいって言ってるんですか？まあ、そう問われると、いや、そうでもないわけですね。権力者の犬のような振る舞いをする。そういうことに対して聖書は鋭い警告や、あるいは時に非難を発しているわけであります。ですから私たちは、今申し上げた両極端のどちらの極端にも陥らないようにしなくてはならないということですよね。でそれはですね、皆さん、どっちつかずでいいっていうことではないんですね。そうではなくて、むしろ私たちは信仰による識別力というものを働かせて、神様を第一とするというあり方を失うことなしに、最大限に権力者にも仕えていくということであります。でこれは非常にですね、簡単ではないわけであります。ですから私たちは権力者の振る舞いを見極める。そして何が偶像礼拝にあたり何がそうでないのかということを見分けるために知恵を、ね、知恵をいただく必要があります。で、ダニエル書という書物はまさにそのための最良の教科書と言ってよいと思うんですね。そういうわけで今日もご一緒にそのダニエル書の知恵をいただいていきたいと思っているわけでありますが、さあ今日の三章はですね、バビロンの王のネブカドネザルが金の像を建てさせたという場面から始まるわけであります。もう一度一節を読みいたしますが、ネブカドネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの部屋に建てた。まあ、像がここで建てられたことは書いてありますが、この像はおそらくですね、中身は木像だと思うんですね。そして表面をですね、金で覆ってあるものであります。高さはですね、だいたい26メートルですから、まあ、9階建てのビルに相当するような巨大なものであります。でも、横幅はですね、2.6 メートルしかないわけですね。ですから、まあ、言ってみれば、トーテムポールのようなですね、この細長いものだったわけですね。ですから、まあもしかするとですね、下は 円柱のですね、で、棒のようになっていて、その上に像がですね、置かれているという、そういう構造だったかもしれません。まあ、実際ですね、遺跡から発掘されてですね、この時代にそういう像がですね、盛んに作られていたということが分かっているわけであります。この細長い棒の上にですね、こう像がですね、載せられているという、そういう構造ですね。じゃあ、この像は一体何の像なのかということなんでありますけれども、まあ、素直に考えるとですね、これはバビロンの神々の像かもしれませんね。しかし、今日のこの3章には、この像が一体何であるかという話はですね、一切書いてないんですね。ですから、もしかすると、この像がですね、ネブカドネザル本人の像である可能性も否定はできませんね。というのは、実際この前の2章でですね、ネブカドネザルは像のですね、夢を見ているわけです。で、ダニエルがですね、そこに解き明かしをしたわけですが、その解き明かしによると、像のですね、一番上の頭、ね、金の頭、それはネブカドネザル本人であると、ダニエルは解き明かしましたね。で、この像っていうのはですね、人手によらずに切り出された石がですね、降ってきて、この像全体をですね、粉々に砕いてしまったと、破壊してしまったと、ダニエルは言うわけであります。で、ネブカドネザルはですね、ふんふんとそれを聞きながらね、不安になったかもしれませんよね。そしてですね、金の頭が自分であると言われたからにはですね、じゃあ、全体を金で覆った像を建てようと。それでね、自分の運命に抗おうと、そう考えたんではないかなという気もいたします。まあそう考えると、2章と3章がですね、うまく辻褄が合っていくわけでありますけれども、しかし、それは可能性でありまして、確実にそうだということは言えないわけでありますが。では、ネブカドネザルは何のためにね、こういう像を建てさせたのかということですけど。それは、礼拝の対象とするためでありました。二節からのところをもう一度お見しますけれども、そしてネブカドネザルは人を使わして大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官を召集し、ネブカドネザルが建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官は、ネブカドネザルが建てた像の奉献式に集まり、ネブカドネザルが建てた像の前に立った。伝令官は力強く叫んだ。諸民族、諸国民、諸言語の者たちよ。あなた方はこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、伊達ごと、三角ごと、ハーブ、風笛、および、諸々の楽器の音を聞いたときは、ひれ伏して、ネブカドネザルが建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも即刻、火の燃える炉に投げ込まれる。そこで全ての民が角笛二冠の笛、盾ごと三角ごとハープ、および諸々の楽器の音を聞いたとき、諸民族、諸国民、諸言語の者たちはひれ伏して、ネブカドネザルが建てた金の像を拝んだ。ネブカドネザルがですね、出した命令っていうのは、この金の像をひれ伏してね、土下座して拝まなければ、誰であろうと、家計に処すというですね、ものでありまして。まあ、現代的なね、感覚からするとありえないほど苛烈なものに見えますね。しかし、当時はこういう命令は一般的に出されたようであります。そこで、疑問が湧くわけですよね。それは、信仰とか敬意というものは本来内面の問題である。だから自由意志に基づいて自発的に行われるべきものではないのかということであります。ところが、ネブカドネザルは一律でですね、やれと強制しているわけですね。それはなぜかというと、彼はですね、自分が出している命令に一人残らずですね、ははーっと従っているというですね、もう究極の満足感を欲しがっているわけであります。従わない者は一人もいないというね。つまり、自分こそが、究極の権力者であるというね。そういう優越感を感じたいわけであります。それは、自らを神とする、ということですね。この、自らを神とするということは、 アダムとエヴァにですね、蛇がですね、語りかけた創世記の出来事以来、人間がずっと陥り続けている罪であります。あの時蛇はこう言いました。あなたは神のようになれるよ。神はね、そのことを知っているのに、都合が悪いので隠しているのだと。蛇はそのように語りかけて、人間は見事にこの蛇の偽りの言葉を信じてしまいました。しかし皆さん、聖書は人間の本質について何と言っているでしょうか？それは人間の本質は土地の塵であると、そう語っているわけであります。実際私たちが葬儀に出席するときにそのことをはっきりと自覚するわけであります。人が塵に帰るとはこういうことか。私たちはそのことを見るわけであります。しかし、その塵に過ぎない人がこうして生きて動いているんですよ。そのようなことは神にしかできないことですよね。ただの土なんです、本質は。その土を生かして動かしている。そして物事を考えて、そして祈って、喜怒哀楽を持って、自立して生きた存在になっている。それは皆さん、奇跡ですよね。私たちは、それをあまりに当たり前に考えているので、ただの土くれが生きているということは、どんなに大きな奇跡であるかに気づいていないわけであります。それもね、蛇の策略によるものなんだと思うんですよね。大したことがないかのような、些細なことであるかのように思わせているわけであります。しかし、私たちはこうして生きて動いているということは、ただ神の力による、神の奇跡によるんだということなんですよね。もう生きているだけで、奇跡的なことが起こっている。ですから、当然ですね、もし人が自分をそのようにして生かしてくださっている神とその力からね、こう離れていくとどうなるかっていうとね、命を失っていくわけです、徐々にね。そして土に帰っていくことになるわけです。これはある意味当然の法則ですね。人の本質は土地の塵だからです。蛇はですね、この当然のですね、事実から目を背けさせてね、忘れるように仕向けたんですよね。で、人は見事にそれに乗ってしまったわけでありまして、それ以来ですね、人間は勘違いし始めた。それは自分が神であるかのように勘違いし始めたんですね。で、この勘違いっていうのがですね、人間の、人類のですね、社会に起こっている悲劇的なですね、災いの種ですよね。今に至るまで皆さん、数えきれないほどの独裁者が自分を神のように思い込んでですね、そして数えきれない人々の命を奪い、そしてその人生を破壊してきたのを私たちは見ております。世界史と見るとね、これはもう、つまり戦争の歴史ですよ。それはね、勘違いした人間がそれほど多いということです。現代も同じですよね。私たちはテレビをつけたり、新聞を開いたり、インターネットをですね、見ると、自分のことを神のように思い込んでいる。そして、他の国の人々を平気で蹂躙して悪びれることがない。そんな指導者がですね、大勢いるわけであります。その罪によって無数の人々が家を失い、人生を台無しにされているという理不尽さ。私たちはメディアで毎日のように見ております。で、その全ての始まりは、あの蛇の囁きでありました。しかし皆さん、私たちはこの自分を神とするということは、あの独裁者ね、だけに特有のことであるというふうに思ってはいけないわけですよね。私たちもスケールが小さいだけでですね、同じようなことを生活の中で行ってしまっているからであります。例えば、自分の配偶者に対して、妻に対して、夫に対して、王様のように振る舞っていることはないでしょうか。子供たちに対してはどうでしょうか。その上に君臨していることはないでしょうか。あるいは会社や学校の友達との関係においてはどうでしょう。 町内会や部落、あるいは親類縁者の中で、そのように振る舞ってしまったり、あるいはそのように振る舞っている人がいる。そういう経験私は一度も、そういう人と一度も出会ったことないんだ、なんていう人はおそらく稀ではないかと思いますね。時に、それは教会の中でさえも起こるわけであります。牧師が王様のように全てを決める。そのような痛ましい教会の話を聞いた。それは一度や二度のことではありません。で、これらのことが何を示しているかと言いますと、私たちは皆一人の例外もなくですね、自分を神としたいという誘惑にさらされながら日々生きているんだということです。で、そのことをですね、ああ、そうなんだと、謙虚にですね、自覚して、で、同時にそれがどんなにか恐ろしい誘惑であるかということに気づいて、私は信仰によってその誘惑に立ち向かおうと、そうする人、その人だけがこの誘惑から逃れることができます。で、そうでなければ誰であってもですね、この自分を神としたいというその誘惑にの餌食とされてしまうでしょう。いや、他の人はそうかもしれません。でもね、この私は違います。間違ってもそのように思ってはいけません。それほどこの誘惑は強力なものであります。ではなぜ人はこのようなですね、振る舞いをしてしまうのでしょうか。それは愛を忘れてしまったからではないでしょうか。私はですね、このネブカドネツァルのようなですね、人に礼拝とかあるいは称賛というものをですね、強制している人を見るとですね、あるこう疑問が湧くんですね。それはどういう疑問かというとね、強制された称賛とか強制された礼拝に何の価値があるんだろうかと。虚しくならないんだろうか。そういうふうにね、疑問を覚えるわけであります。例えば皆さんがですね、もし配偶者のね、との関係っていうのはそういうものであったならばどう思うでしょうか。相手があなたのことを愛してくれない。尊敬してくれない。そこで力ずくでですね、愛していますと言え。尊敬してしまいますと言え。そうやって強いて言わせて、あなたの心は満たされるでしょうか。いや、決して満たされないと思うんですね。かえって、惨めだ、と思うんではないでしょうか。この世の中ね、強いられた愛ほど虚しいものはないと思います。で、それはですね、白い色の黒とかね、東向きの西とかね、まあそのような具合で致命的な自己矛盾をはらんだ概念だと思うんですね。強いるということと愛するということは決して両立し得ないことであります。強いた途端にそれはもう愛ではなくなるわけですね。パウロも第一コリント13章、それは愛とは何かということを語っている箇所ですが、そのところですね、愛とはって言い出したときに、パウロは最初に何と言ったかというと、愛は寛容であり、愛は親切ですと。そこから始めてますよね。愛というものは、自由によって裏打ちされて、初めて真実なものになるんだと。自由のない愛は単なる形式であって価値のないものなんだと。私たち信仰者はそのことを常に理解していなくてはならないと思うんです。で、にもかかわらずね、権力者たちが強いられた愛をよこせと。そういうふうにね、走るんですよ。そこに走る。それはですね、彼らが愛の本質を見失ってしまったからであります。皆さん、愛を得るということはですね、時間と忍耐を要することですよね。待たなくてはいけない。愛される人になるように自分を変えていかなくてはならない。忍耐がいります。でも、その忍耐、その労苦を厭わない人だけが愛される権利を得ることができます。で、権力者たちはそのですね、時間がかかる営みがもうまどろっこしいというか、耐え難く思うんですね。それで強制に訴えるわけであります。で、一度ですね、強制してしまうとですね、そこから抜け出すというのは容易なことではないですよね。というのは、たとえね、形式的であっても、 すべての人がははーって言ってて、ひれ伏して自分を王様万歳ってね、自分を愛してくれるように見えるんだ。それはもう強烈な快感をですね、もたらす体験であります。しかしそれは、麻薬がもたらす快楽と似ていますね。一瞬で過ぎ去る、実体のないものであります。それでいながら人をですね、虜にしてしまう恐ろしいものでもありますね。一度そのようなですね、形式的な愛に満足することを覚えてしまうと、そこから真実の愛を取り戻すというのは難しいですよね、なかなかに。それは依存症の患者が離脱するときのような、とても骨の折れる営みになるでありましょう。ですから私たちは、愛の本質が何であるのかということをいつも忘れないようにしなくてはならないと思うんですね。私たちはネブカドネザルの姿を見るときに、強いられた愛というものはいかに虚しく、いかに悲しいものであり、同時にいかに暴力的なものであるのかということを学ぶ必要があると思うんです。そして同時に、もしかすると私自身が周りの最も愛すべき人々に同じことをしてはいないだろうかと、常に自分自身を振り返り続ける必要があると思います。そのような謙虚なあり方を私は厭わないで生きていこうと、そのような人だけが真実の愛を周りの人から受けることができる資格を得るわけであります。さて、ここまではネブカドネザル自身にスポットが当たっていたわけでありますけれども、今日の後半ではですね、取り巻きの人々の非常に特徴的な姿がクローズアップされます。8節から13節のところをお読みいたしますけれども、このためこの機会にあるカルデア人たちが進み出てユダヤ人たちを中傷していった。彼らはネブカドネザル王に告げた。王よ、永遠に生きられますように。王よ、王は角笛二冠の笛、盾ごと三角ごと、ハープ、風笛及び諸々の楽器の音を聞く者はすべてひれ伏して銀の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。あなたがバビロン州の行政を司らせた何人かのユダヤ人がおります。シャデラク、ミシャク、アベデネゴです。王よ。この者たちあなたを無視してあなたの神々に仕えず、お盾になった金の像を拝みもいたしません。ネブカドネザルは怒り狂い、シャデラク、ミシャク、アベデネゴを連れてくるように命じた。それでこの三人を王の前に連れて来られた。まあ、このカルデア人たちのしていることはですね、まあ、明らかに密告でありますけれども、私たちの周りにもですね、このように言う必要のないことをわざわざ告げ口して人を陥れるというタイプの人がいるかもしれません。で、それは聖書が語っている生き方の対極にある生き方でありますけれども、一体何が彼らをそのような行動に走らせるのだろうか。ということですね。そこに私たちの興味があるわけでありますが、二つの動機があると思うんですが、一つ目は、媚び、へつらいでありますね。私は王様の味方ですよ、ということを分かってもらうために、王様に気に入られることをして、ポイントを稼ごうとするわけであります。そのためには、人を陥れるということも厭わないんですね。一度、王のお気に入りになるとですね、ますますこびる態度が強まっていきます。で、しまいにはですね、常に王様に忖度して、自分では物事が考えられないロボットのような人になっていくわけであります。でなぜね、人はロボットのような、そのような、常に人にこびてですね、忖度する人になってしまうかというと、そのような生き方はある意味で楽なんですね。難しいことを考えなくていいんです。常にそのある人のですね、媚びを売り、その人に忖度し続けていれば、それだけをやっていればいいわけですから。ですから、独裁的なタイプの人にはですね、常に周りにそういう人が集まってくるようになりますね。群がるんですよね。で、その結果どうなるかというと、独裁者はますますおだてられてですね、現実からこう離れていきます。ある意味では、ですから、この独裁者とその、おだてる人たち、こびる人たちっていうのはね、共依存の関係ありますね。持ちつ持たれつの関係にあるわけであります。 今年もですね、8月15日は近づいてきましたけれども、日本のプロテスタント教会はまさにですね、あの太平洋戦争の最中に権力に対してそういうあり方であったと言ってよいと思うんですね。当時ですね、教会は、プロテスタントの教会は国によって一つにまとめられておりました。そして、教会はですね、自ら進んで戦争に協力していったわけであります。賛美歌のですね、一番最初に君が代が印刷されている。そして礼拝ではですね、まず神様を褒めたたえるよりも先にまずですね、皇居の方を向いて礼をしてから礼拝を始める。あるいはクリスチャンがですね、献金を出し合って戦闘機を国にですね、納めるということもありました。それどころか教会の指導者が自ら伊勢神宮に赴いて参拝しましたと。他のクリスチャンによるですね、自慢げにそれをですね、語るようなこともありました。韓国においてはですね、神社参拝をですね、拒んだ韓国人の牧師たちに、形式だから、形だけやってくれればいいからと、自ら赴いて彼らを説得することまでも行いました。8月15日の終戦を迎えた時にさえですね、私たちはとんでもないことをしてきましたと悔い改めるのではなくて、負けましたけれども、これからも私たちをお国に忠誠を尽くしていきますと、そういう声明を発したほどでありました。当時の教会指導者たちは、聖書を読んでいなかったかというと、読んでるんですよね。このダニエル書3章も知っているわけであります。何度も読んでいたはずです。ところが彼らはですね、強いられたというよりもですね、むしろ自分から国家に対して媚び、へつらい、そしてその戦争に積極的に加担していきました。で、これはですね、日本の教会の汚点であります。8月15日がですね、近づいていますけれどもですね、私たち、現代を生きる私たちの中にもですね、しかし、これは昔の人たちの話ではなくて、権威に媚びたくなる、媚びようとする性質というものが根強く残されているんだ。それはクリスチャンであっても例外ではないんだなということを知っておく必要があるでしょう。では、カルデア人たちの第二の動機は何か。それは嫉妬心であります。人間の中には他の人が祝福されるのを見て素直に喜べないというね、そういう罪の性質がありますね。特に、前々からですね、あの人は自分よりも下だと思ってた人がですね、用いられるのを見るとですね、もうその嫉妬の炎っていうのは燃え上がってですね、なんとかし相手の欠点を探し出して追い落とそうとする、そういう行動になって現れますね。で、そうやってライバルをですね、蹴落とすと。それだけ自分がですね、のし上がるチャンスが増えるわけであります。まあ、つまりですからね、なぜ人は嫉妬するのかというと、自分が可愛いんですよね。自己愛。その裏返しが嫉妬心なんですね。自分が可愛くて仕方がないんです。自分が第一にされないと不安になるんです。それで相手を落とすことで相対的に自分を上げようとしてしまうんですね。でも嫉妬心というものは、本当に人の心を平安にすることは決してありませんね。嫉妬心に囚われている人は常に不安でいっぱいであります。心に平安がありません。人を信用できません。常にライバルのように見ている。で、その不安を打ち消したいという願望がですね、こういう密告となって現れるからであります。現れるのであります。で、私はしかし驚かされるのはですね、この密告をしているカルデア人たちはですね、この三人の友達であるダニエルによって命を救われた人たちなんですよ、皆さんね。もし二章でですね、ダニエルが夢の解き明かしをしてくれなかったらですね、このカルデア人たちは皆殺しにせよと王様は命令していたんですよ。つまりユダヤ人ってのは恩人なんです。ところがそのことは全然意に介していないようでありますね。あのネブカドネザルさえもですね、ダニエルが夢を解き明かしたときに、ああ、ダニエルが信じている神、イスラエルの神は本物であると認めたわけでありますが、しかしこのカルデア人たちは全く心を動かされないどころか、逆に嫉妬心に燃えているのであります。驚かされますよね。 でも、これが人間の頑なさというものなんだということですね。実際私たちが新約聖書の福音書を読みますと似たような人々が登場いたします。パリサイ人や律法学者たちでありますね。彼らはイエス様が数々のですね、奇跡や癒しをしたときにですね、大勢の人々は、ああ、なんということだと驚いてイエス様を信じたわけでありますが、ところがこの人たちは、その目でですね、奇跡を見ているんです。リアルタイムで見ている。ライブで見ている。生で見ていてもなおですね、あれは悪霊の仕業によるものだと言い張って認めようとしませんでしたね。極めつけはあのイースターの朝にイエス様が私を蘇りますという言葉の通りに復活して墓が空になっているのを見てもなお、頑として復活を否定し続けました。これが人間の罪の現実だということであります。ですから私たちは周りの人々がですね、神様の偉大な御業を見ている、あれだけ経験しているのに、それでも福音に対して石のように固く心を閉ざしているんだな、とそういうことを見てもね、私たちは驚くには当たらないわけですね。ネブカドネザル自身がまさにそうであったわけであります。先ほども述べましたように、2章ではですね、ダニエルが夢を解き明かしたわけでありますが、ネブカドネザルはですね、それを見て驚いて感激してですね、ダニエルの前にひれ伏したって書いてますよね。ネブカドネザルは神の力に触れて感動したんです、その時。ところが、その後の3章ではですね、自分の像の前にひれ伏すようにと人々をね、脅迫しているわけであります。あの感動はどこに行ってしまったんだろうか、なかったことになっているかだろうか、とね。なんて一貫性のない生き方だろうかと私たちは感じるわけでありますが、これが人間の現実だということですね。ですから告発した、密告したカルデア人たちもですね、ダニエルによって命を救われた恩をですね、もうまるでなかったかのように無視して、その仲間の偉大人を告発するわけですが、これもまた罪ある人間であれば当然行い得るということであります。人が真の意味で神様に立ち返るということは容易なことではないわけですね。放蕩息子の話がルカの15章に書いてありますけれども、放蕩息子がですね、我に返ったと書いてあります。我に返ったと。あの時のように神様の恵みによって心が砕かれる。今までの価値観が溶かされる。ああ、私は神様の前にへりくだらなくてはダメなんだと。徹底的にへりくだろうとする。そういう瞬間、そういう時がどうしても人間には必要なんですね。で、その時までは、私たちはその人のですね、人間の罪の驚くべき醜さというものを見て、衝撃を受けることがある。そして私たちはそれに忍耐を強いられる日々が続くかもしれません。ある意味ではそれは放蕩息子の父親がですね、息子はいつ帰ってくるだろうか、今だろうか、明日だろうか、今日だろうか、まだ帰ってこない。何をしているだろうか、どこで放蕩しているだろうか、心を痛めながら今か今かと待ったようになります。しかし、幸いなことは神様は私たちのそうした苦労を知っていてくださるということです。そして必ずその労苦に報いてくださる時が来るのだと。それが聖書の約束であり、ダニエル書はまさにそのことを私たちに伝えて励まそうとしているわけであります。さて今日私たちはネブカドネザルのこの傍若無人な振る舞いと彼の取り巻きの人々の罪の姿を見てまいりましたけれども、改めてここで二つの問いを考えてメッセージを閉じたいと思うんでありますが、第一の問いは、私は何のために神を信じているのかということであります。送っていただいていいですか。皆さんは何のために神様を信じたのでしょうか。あなたは神を信じることによって何を得たいと思っているでしょうか。 私は人から報いを受けたい。物事がうまくいくことを望んでいる。病気にならないようにしたい。経済的に繁栄するようでありたい。まあそういった物質的なものに期待して神様に心を向けるならばですね、失望する時があるでしょう。このダニエルのね、友達のように信仰があるがゆえに困難を経験するということさえあるからであります。で、そんな時に私たちはですね、自分は何のために神様を信じているのだろうかということを日々自分に問いかける必要があるわけであります。で、それは引いてはですね、私は何のために生きているんだろうか、人生の意味とは何だろうかということを考えながら生きていくということでもあるわけであります。で、そのことについてイエス様はですね、次のような明確な教えを与えてくださっているわけでありますけれども、ヨハネの福音書の6章の27節に次のような言葉があります。お読みいたしますが、ヨハネ6章27節。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでも亡くならない、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。私たちは皆毎日汗水流して一生懸命働き、一生懸命勉強しながら生きていると思います。それは何のためでしょうか。食べるとなくなっていくこの世の食べ物のためでしょうか。それともいつまでもなくならないイエス様が与えてくださる永遠の命につながる食べ物のためでしょうか。自分は何のために日々労苦しているんだろうか。そのことが問いかけられているということです。私たちが何か物事をしていくときにいつもこの問いを自分に問いかけることが必要だということであります。最後に第二の問いに移りたいと思うんですけれども、それは第一の問いに勝るとも劣らないほど大切なものですが、それは私は誰にひざまずくのかという問いですね。今日の箇所を見ると、ネブカドネザルから命令をですね、受けた人たちは、まあ、雪崩を打ってですね、従って、物言わぬ像の前で頭を地面に擦りつけているわけであります。私たちはその姿を見るときに、改めてですね、人間の価値というものを思い起こす必要があると思うんです。つまり、神の形というですね、思考の価値を持つものとして創造された私たちが、命のない、ただのものに過ぎないものの前に、ひざまずいて、そのしもべであるかのように振る舞うということは、果たしてふさわしいことなのかという問いですね。その膝をかがめた先に命はあるかということであります。ないですよね。聖書は偶像礼拝ということを禁じているわけでありますけど、それはこのためなんですよね。それは価値の盗作なんです、皆さん。神様がこの世界を創造された目的とは正反対なものでありまして、私たちに与えられている神の形としての価値をですね、ますます損なっていく行為だからであります。私たちは神の形というかけがえのない価値を与えられている。ですから私たちはね、その価値を与えてくださった誠の神様以外のいかなるものにも、ひざまずくということはあってはいけないんだと聖書は語るわけであります。ただ、このように言いますと、ふと疑問を持つという方もいらっしゃると思いますけれども、それは聖書は権威を尊重しなさいと教えているからでありまして、例えば有名なパウロのですね、次の命令がですね、思い起こされるわけでありますけれども、ローマ書の13章の一節にこのように書いてあります。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。この箇所をですね、単純にこう読みますとですね、じゃあ今日の箇所の3人の友達は、じゃあネブカドネザルにやっぱり従うべきだったんかなと、 そういう結論が導かれるように感じるかもしれませんが、そうではないんですね。パウロは権威について何を言っているかというと、存在する権威はすべて神によって立てられていると言っているんですね。つまり、この世のあらゆる権威と呼ばれるものには、その上に神という究極の権威者がいるよということです。パウロは神が究極の権威者である。そう語っているわけであります。で、そこですね、じゃあ上の権威と下の権威がですね、こう矛盾することを求めてきたら、皆さんどちらに従うべきですか？下の権威に従うべきですか？いいえ。当然上の権威に従うわけですよね。神という究極の権威が優先されなければならないわけです。つまり、私たちは次のように結論づけることができるわけでありますね。それは、私たちはこの世の権威者の命令が究極の権威者である神様の命令と矛盾しない限りにおいてそれに従うべきである。これが私たちクリスチャンが守るべき原則であります。優先順位は常に神様の方にあって人間にはないということですね。ですから、もし神様の命令と人間が出してくる命令が衝突するような時にはですね、神様の命令に私は従いますと、それが信仰者として生きていくということであります。で、私はですね、この原則に従って生きるんだということを決めてしまうとね、あらかじめ決めてしまうと、そこから私たちは自由にされます。以前にもお話しましたけれども、私たちはですね、神様に従うか、こちらに従うかということをその都度考えようとするべきではないと思いますね。それはその都度葛藤が生じる。で、その葛藤がですね、信仰者としての私たちを弱めていくわけです。疲れるんですよね。でも、そうではなくて原則を知ってですね、私はここに立つんだと最初に決めるということは大切であります。そうすると、私は一体こちらはどこに従うべきか、その都度判断する悩み、重荷から解放されます。ダニエル書のですね、中に登場する信仰者たちが、いつもそこにですね、その点において一貫しておりました。さあ、いかがでしょう？今日私たちは人間の権力の持つ性質についてご一緒に教えられてきたわけであります。皆さん、これは今から2000年以上前の話ですけれども、でも昔も今も人の考えることは何も変わってないなと思うんですね。聖書はですから一貫してどのようにそれに対処すべしたらいいかということを教えてくれているわけであります。で、来週はですね、その実際の姿を見ることになるわけでありますが、まず今日はその前に私たちはこの聖書からこの世の権力ということの本質を学んできました。で、そのことをですね、心に留めていたいと思うんです。私たちは神なき世界に生きておりますけれども、そこに潜んでいる偽りを見抜く目を養っていきたいと思うんですね。で、そうするときに私たちは時代の波に流されることのない本質を見失えない信仰者として、平安を持って歩めるようになるわけであります。御言葉を思いつつ一言を共にお祈りをしたいと思います。